ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒、プレゼンテッドバイオカマルト、新宿2丁目アラマスカフェの提供でお送りいたします。
メリークリスマス、この虚しいご挨拶の言葉、何度口にすればいいんでしょう。一人ぼっちでこの清しこの夜を過ごす皆さん、マーガレットと一緒、あなたと共に今日も始まります。ちなみに街中ではあまりクリスマスソングを聴かなくなったような気がするのですが、いかがなもんでしょう。なんとなくクリスマスは賑やかであってほしいなと思う私でございます。今回はですね、私のワンマンショーといたしまして、1年間を振り返り、私の失敗や失言等々を総懺悔するようなコーナーとなっております。皆さんよろしくお付き合いくださいませ。さてさて、このマーガレットと一緒もなんと今回で、38回目を迎えることになりました。これもひとえに皆様方、聞いてくださる皆様方、ご来店いただく皆様方のおかげと思って感謝いたしております。今回はですね、映画についてたくさんたくさんお話をしたいと思っております。来年の、2月に公開が決まったエゴイストという作品、この試写をこの前拝見させていただいたんですが、とてつもなく面白い映画です。皆さんにぜひ見ていただきたいと思いますので、紹介させていただこうと思います。ですがやはり映画を見る前にあんまりその映画の内容のことを事細かに話してしまうと、興ざめにするものだと思います。なので、当たり障りのない部分のお話をさせていただきますが、この中に登場する、主人公であるところのゲイの男の人を、男の子を演じるのが鈴木亮平であります。あの変態仮面でもう一世を風靡したあの役俳優なんですけども、実に実にその演技が見事、もう本当にそこらに歩いてるよ、2丁目のそこら歩いてるようなどうしようもないホモを見事に演じてくれています。これまでの、日本で作られるゲイ映画で登場する、ノンケ役者がやるようなゲイのキャラクターというのがどうもうさんくさい、どうもちょっと違うんじゃないみたいな演技ばかりだったんですが、もう鈴木亮平は見事なホモ演技です。もうホモかともう思うような、しかもですね、この映画の中ではたくさんたくさんエッチなシーンも登場します。あの鈴木亮平の裸がたくさん見れちゃうというのもお楽しみの一つですが、そのセックスシーンがまた見事、今までの日本で作られるホモ映画の中ではホモのセックスシーンがどうもおかしい、こんなポーズじゃ絶対ねすぐ抜けちゃうの、こんなんじゃ入らないのよ、こんなに急に腰振っちゃダメなのみたいな映画ばかりを見てきたおかげで、このエゴイストにおけるホモセックス描写はまさに素晴らしい、見事な演技を鈴木亮平が演じてくれているんですが、実は先日のこのマーガレットと一緒に出演していただいた宮田蓮さん、彼はエゴイストの中で、インクルーシブディレクターという役割を務めて、映画の中でどういうようにゲイが描かれたら、それが一番今にふさわしいのかというのを、ディレクションするような役割の方だったんですが、彼から聞いたところによると、そのインテマシーなんちゃらっていう役割のお仕事の人がいらっしゃるらしくて、プロフェッショナルがいらっしゃって、その方が演技指導、つまりセックスの演技の指導をしたという、でその方は男のセックスにも女のセックスにも長けている方らしいので、その方がもうした指導が素晴らしかったんでしょうね。ちゃんとね挿入されている感が、この映画の中で表現されていました。これも見どころの一つなので、ぜひぜひ、見ていただきたいと思っております。そしてまたこの映画のもう一つの見どころが、阿川佐和子が女優としてこの映画に登場している、彼女のことは僕昔から好きだったんですけれども、彼女の演技がまた素晴らしい、多分ねこの映画を、可愛い芸の男の子2人の映画と思って見に行ったら、ところがどっこい、柄本明と阿川佐和子の2人のおっさんおばさんの映画だったということに気がつくというのもまた一つの見どころの一つ、この2人の演技がまたまた見事に この作品に花を、花ではないですね、深みを添えてくれています。ぜひそこら辺も見どころの一つではあります。まあそんなエゴイストなんですけれども、まあ一人のゲイの男の子が、まあいろいろあって、売り線の男の子と付き合うようになる。でその売り線の男の子もまた、可愛いヒヨ君っていう役者の子なんですが、素晴らしい彼も見事なホモ演技を見せてくれています。まあ、そんな2人が出てくる映画なんでございますけれども、まあお話がですね、まあ最終的にはまあ新しい家族であったり新しい親子、そういったものを描き出そうとしているのではないかというところも注目すべき点だと思います。まあこの映画がどう評価されるのかはこれから見てのお楽しみということになりますが、ぜひぜひ、おすすめさせていただきたいと思っております。こんなわけで、今回は映画について、ゲイと映画についてもろもろいろいろお話をさせていただこうと思っております。さてまた映画の話を続けましょう。クリスマスです。キリスト教のお祭りなんですが、キリスト教と、まあ、オカマというのは相性が悪いと、昔から犬猿の仲と言っていいぐらいの、ものなんですが、なぜかクリスマスは、ゲイたちも大喜びで、お祝いをするという、そんな映画を一本ご紹介したいと思います。人生は上々だという映画です。これはですね、オーストラリアで1994年に作られた映画で、ラッセル・クロウがもう冴えないモテなさそうな、でも体はバッチリいい芸の男の子の役を演じております。でこの映画は芸の息子とそのお父さんとの物語でございます。このお父さんがまた裁けていていい、あのもちろん自分の息子のことを愛している。この映画の現タイトルが、サン・ノブ・アス、私たちの子供というタイトルがついているぐらいで、もうこの息子のゲイ、ジェフというのですが、とてもとても愛されている男の子なんです。で彼がボーイフレンドが作れなくて悩んでいるのをお父さんがけしかけて、お前男作れやって、だったらお前サンフランシスコに行きゃいいじゃないかと、そういったことを言っちゃうようなお父さんが登場します。まあなかなかよくできた映画なんですが、さして日本ではヒットしなかったようです。ですがとてもとてもいい映画だと思うので皆さんにぜひおすすめしたいところです。多分 DVD とかが多分売られているはずなので皆さん探してみてくださいね。で私の Twitter の方ではその映画紹介しておりますので、それも見てください。予告編の、がインターネットで見れたりもします。そんなわけでインターネットって本当便利ですね。まあ、さまざまな情報が飛び交っているんですが、中にはいかがわしい情報もたくさんたくさん紛れておりますから気をつけてくださいね。というわけで、この配信を聞いてくださっている皆様、本当にいつもいつも聞いていていただいてありがたく思っておりますが、この配信の方も順次順次、ご紹介をしていきたいと思うのですが、これまでマーガレットと一緒にご出演いただいた方に、私が映画好きなもんで映画関係の人がたくさんたくさん出てと言っても3人なんですが出てきていただいております。その方たちをご紹介したいと思いますが、秋の映画祭りと称して、松岡弘明君という監督と、あと川野辺修一君というお二方に出ていただきました。この、川野辺修一君というのは僕らのホームパーティーという映画が劇場公開をされて、皆さんにこれもまたいい映画だったのでおすすめしたのですが、ゲイばかりを集めた、ホームパーティーの模様を描いた映画です。というと当然映画好きの皆さんだったら真夜中のパーティーという作品を思い出すかもしれません。ですが真夜中のパーティーとは打って変わってとてもとても楽しいコミカルなでちょっぴり考えさせられる映画に仕上がっています。なかなか川野辺くんがこう手慣れた感じで演出をつけている様子がよくわかる映画でした。これもまた、順次公開がまたやっていくことになると思うので、これもチェックしてくださいね。僕らのホームパーティーという映画です。この中にはたくさんたくさんまた役者さんが出てくるわけなんですけれども、まあその役者のセクシュアリティについては監督は特にこだわりはないと言っていたので、ネタバラシはしませんけれども、おそらく多くの人がノンケさんだったです。 けれどもなかなかこれもいい演技をしていました。この中の僕はね、まさしというキャラクターがとっても好きで、なんていう、本当にね、そこらにいるような二丁目にいるお姉さんキャラの演技がまあ実にこう板についてというか、本物じゃないかって思うぐらいの、演技をしていました。まさしというキャラクターに注目してぜひぜひ見る機会があったら、楽しんでみてくださいね。で、この映画、まあ自分のセクシュアリティもまだおぼつかないような大学生の男の子が主人公です。彼が、思い切って訪ねたゲイバーで知り合った人に誘われて、とあるゲイの人のお家にのホームパーティーに招かれる。でそこでゲイの人たちがもう7人も集まったら、そこじゃそりゃいろんな愛憎渦巻くこう人間関係が繰り広げられていく、そういった映画です。で本当にこれは面白いです。その会話のやり取りであったりとか、それぞれの人の動き方、そういったものがよく計算された脚本に仕上がっていました。まあそういった、僕らのホームパーティーという映画の監督の川野辺秀一君をこの前お招きして、そして、その次にお招きしたのが、松岡弘明君という、彼はですね二丁目のもう名店、もう老舗のもう45年かなやってらっしゃるクスオというバーのマスターのドキュメンタリーを撮った監督です。なかなかね、沖縄カミングアウト物語かな、そういうタイトルで、これはですね一部、日本のレズビアンゲイ映画祭で上映したりとかいう、まだまだ公開が、数少ない場所でしかない映画ですが、これもなかなかいい映画です。その映画のタイトル通り、クソのマスターが親にカミングアウトするまでのドキュメンタリーを、丁寧に丁寧に取り上げています。でこの中で一番こうポイントなのは、そのカミングアウトした周りの、カミングアウトされた側の人たちのことをちゃんと撮って描いているというところです。なかなかねできる、これは仕事じゃないですね。でそういったゲイバークスオのマスターの人となりみたいなものがよくよく描かれています。で彼はですねもう一つ別に、個人的なプロジェクトとして人のいろんなカミングアウトストーリーを映像に収めている作品も作っています。これもなかなか、カミングアウトチャンネルというもので、YouTube の中にチャンネルがあります。皆さんぜひそれもチェックしてみてください。なかなかこれがね泣かせる、カミングアウトストーリーが、いろんな人のカミングアウトストーリーが見れたりしますので、彼の松岡弘明君です。これを要チェックしておいてくださいね。そんなわけでいろんなドキュメンタリーで芸が描かれることもあります。他にですねふっと思いつくものと言うと、パリ夜は眠らない、これはですねドラッグクイーンの ドキュメンタリーのフィルムです。なかなかこれは、いわゆるドラッグクイーンブームの先駆けとなった映画でもありますし、これもまた今では見る機会がないかもしれませんが、ぜひおすすめします。いわゆるボーギングという、文化が生まれてくるその瞬間を描いた映画です。この中では、一番大きなのはドラッグクイーンのある一人が死体となって発見されてしまうけれども、警察はそれをちゃんと調べようとしなかった、そういった歴史的な事実をちゃんと伝えてくれています。私たちは映画の中から様々なものを学ぶことができます。映画というのは本当に優れた媒体です。映画がまあ時代を作って、いく、まあ反対に時代が映画を作っていくこともあるわけです。そんな中で生まれるいろんな映画表彰、映画における芸の表彰を丹念に丹念に集めて、まあ、検証した映画あります。セルロイドクローゼットと呼ばれる映画で、これはハリウッド創生から映画の中で登場する芸たちの描かれ方を丹念にこれは調べ上げて、その貴重な映像の 寄せ集めを一本の映画にしたもので、本当に本当にこれは素晴らしい映画です。これはですね、未だに DVD でちゃんと発売されていますし、持っていて、損はない一本だと思います。映画好きならぜひ、これは必見の作品です。中にはいろいろこう、ベンハーにおけるホモとか、さまざまな映画、チャップリンの中に出てくる女装とか、そういった貴重な映像がこう垣間見れる作品になっています。セルロイドクローゼット、これもぜひおすすめします。で、あとドキュメンタリーですね、まあ本当に数多くあります。最近はこういろんな芸の有名人たちの人生をこう電気映画のような形で作り直す、例えばロケットマンではエルトン・ジョンの、過去の物語が作り直されてますし、皆さんもこれはよくご存知のボヘミアン・ラブソディではフレディ・マーキュリーの人生がきっちりと描かれています。そんなわけで、まあ有名な他の芸の有名人コール・ポーターを描いた作品では、五線譜のラブレターというのがありました。ところがこの作品が出来が悪い。なぜならば彼のゲイである部分をないがしろにして描いた作品だからです。彼の作品というのはもちろん彼のゲイである部分に直結した作品であるわけですから、その彼を描くんだったら彼のゲイの部分をちゃんと描かないとつまらんだろうと、思うわけです。で、そんな五線譜のラブレターに対してリベラーチェという、これもまた有名な芸の、アーティストです。ピアニストなんですが、もう本当に本当にクイアーな、もうお姉さんの人キャラクターです。有名なリベラーチェを描いた恋するリベラーチェという映画は、これはまたいい、これはね逆に本当に素晴らしくよくできた映画です。まあラストシーンに多少の物足りなさは感じましたけれども、全体としてはもう彼の芸の部分をもう本当に丁寧に取り上げて書いています。彼の波乱万丈な人生を描いた恋するリベラーチェという映画もなかなかのおすすめでございます。まあそんなわけで、ドキュメンタリーもしくは電気映画についてと芸についていろいろお話をさせてもらっています。そんなわけで私本当にね映画が好きなんですよ。で、あとこのマーガレットと一緒には映画監督の庄司剛志監督にもおいでいただきました。庄司剛志監督は、芸映画と言っていいのかな、まあさまざまな作品を撮っていらっしゃいますけれども、ローナルキソスという映画で僕は、彼の作品を見て、とてもとても気に入りました。で、その後に今ものすごくこう一部では話題になっている片袖の魚というトランスジェンダーを描いた作品があります。片袖の魚、これは僕ついこう入院してたもんで公開時に見損ねていたので、ついこの間見てまいりました。40分程度の短編ではございましたが、主演の石塚優さんという方がトランスジェンダー当事者として映画に登場するという、まあ日本では画期的な作品でございました。特にトランスジェンダーについての映画での描かれ方というのは、いわゆるオカマキャラとして描かれることが多く、なかなか、いい作品が出てきていないわけですが、今回は石塚優さんというもう見事な役者を据えて、短編ながらいい映画に仕上がっていたかと思います。で、そんなわけでこの映画を見たのはですね、実はライトハウスという幕張にある小さな本屋さんだったんですよ。もう本当に小さなスペースでプロジェクターに映し出されたスクリーンからだったんですが、堪能できました。わざわざ幕張組んだりまで、あ、組んだりって言っちゃいけませんね幕張に住んでらっしゃる方に失礼ですね。ですが、とてもとても素晴らしい、本屋さんでした。で、この本屋さんに行った時に当然棚をチェックしましたが、本のセンスも本の選書のセンスも素晴らしい本屋さんで、ライトハウスのごとく本当に、光を放つ、遠くからでも分かる、かすかだけれど分かる 光を放つ本屋さんでした。そこでですね、ジョゼッペという一冊の本を僕は買ってまいりました。これはレベッカ・ブラウンという作家が書いた、もう短編、ピノキオをモチーフにした短編小説の、絵本仕立ての本になっています。その絵本の草画を担当したのが金井冬樹君という素晴らしいこうイラストレーターの方で、とても愛らしい本に仕上がっていました。これもですね、アマゾンでは売ってなかったんですよ、なんと残念なことに。なので、購入がなかなかちょっと難しいかもしれませんが、探し出して読んでください。レベッカ・ブラウンという作家も素晴らしいし、金井冬樹君の草画も素晴らしい、一冊です。こんな情報も織り交ぜながらマーガレットと一緒は進んでまいります。今回はですね、初のワンマンショーということで、やたら喋らなきゃいけないのでなかなか大変です。
ラジオ風トークバラエティマーガレットと一緒。
さて、おしゃべりを続けてまいりたいと思います。庄司剛志監督のところまでお話をさせていただきましたけれども、日本の中のこう芸の芸映画といえばこの人を置いて他にはないと思います。マーガレットと一緒にもゲスト出演していただいた橋口亮介監督であります。本当に彼に出ていただけて本当に僕は幸せだったんですけれども彼の渚のシンドバッドというのはこれまた名作芸映画の一本です。彼の話の中で、彼がこの作品を作った当時は全く彼は無名の存在であったわけで、こんなホモの映画なんか誰がこう見るよと周りからは散々言われたそうなんですが、出来上がってみたら見事彼のことをこう批判していた人たちも絶賛したという作品です。確かに素晴らしい作品で、もしこう、まあ、映画が時代を変えていくことができるとするならば、そういった数少ない作品の一本だと思います。シンドバッド世代のような、あの映画を見た人、あの映画を見て勇気づけられた人、あの映画を見て何か行動を起こそうとした人、そんな若い芸たちがたくさんたくさん登場したと思います。そうした彼らたちが今この日本の LGBT シーン、そして今の2丁目を作っているんだと思うと、渚のシンドバッドは時代を変えたんだと思います。で、いわゆるゲイブームと呼ばれる時代に公開された作品です。このゲイブームと呼ばれる90年代に起こった流れの中では、たくさんのゲイ映画が日本に紹介されました。モーリスやアナザーカントリーといった有名作品がこの時代に日本に紹介されたわけです。これを見て、きっと多くの女の子たちがキャーゲイ素敵みたいな、そういった女の子たちのこう、まあ、ゲイの予備軍みたいな女の子たちを生み出した作品たちでもあります。この2作ともいずれも、素晴らしい作品であります。ですが、どちらに軍配を上げるかというと、僕は、マーチャントアイボリーの、ジェームズ・アイボリーの、モーリスの方に一票を入れたいと思います。なかなか素晴らしい、作品です。で、まあ、原作もとても面白い、作品ですから、これもまた見ていただけるといいと思います。多分これは、アマプリか、もしくはアマプリの方で多分見れるような、もちろん DVD とかも販売されていますので、モーリス、これもご覧になってください。芸映画、その当時にたくさんたくさん芸映画は日本に紹介されました。90年代やっぱりこう、まあ、まだバブルの名残がちょっと残っていた頃なんでしょうね。海外からいろんないい作品が、日本に来て、必ずしも全てがヒットしたわけではないと思いますが、それによっていろんな世界を広げた芸の人たちも多くいたと思います。レントという作品があります。これも元は舞台の作品なんですが、それを映画化したものが、登場しました。このレントというのはナチス時代に芸が迫害されていたその模様を描いた、とてもとても、まあ、悲劇的な一本です。で、この中では最も美しいキスシーンと呼ばれるシーンがあります。それは、 言葉を交わすことも、体をもちろん触れ合わせることもできない、ナチスに囚われた強制収容所の中のゲイの2人の熱烈なラブシーンが描かれているんです。これはもう涙なしでは見られないぐらいの、名シーンであります。これをぜひ皆さんには見ていただきたいと思います。と合わせてナチスというあの、まあ、凶悪な一時代がゲイたちをどれだけ迫害していたのかという痛ましい歴史も私たちは学ばなければいけないと思います。そして二度とそのようなことが繰り返されるようなことがないように、私たちは私たち今の、まあ、LGBT たちが戦わなければいけないこともあると思います。そういったことを私たちに気づかせていただける映画が、また最近作られました。これも痛ましい現実を描いた映画ですが、チェチェンへようこそという映画です。これはですね、なかなかこうもうゲイがもう暴力を受けて殺されるのも当たり前という世の中を、まあ、今現実にある世の中を描いている映画で、それを作品化するにあたり、そこに登場する当事者、つまり、ゲイとして迫害を受けている当事者たちは自分の顔をコンピューターで、変えて、それででも出演して、その痛ましい現実を私たちに伝えてくれています。チェチェンへようこそ、これもですね、多分インターネット上でどっか見れると思います。これは劇場公開もされた作品、割と最近された作品なので、追っかけられると思います。チェチェンへようこそ、これもおすすめの一本であります。まあそんなわけで、まあ、ネットの普及もあっていろいろな過去の名作ゲイ映画もたくさんたくさん手軽に見れるような状況でありますので、そんな水先案内を多少もうちょっとおせっかいながらさせてもらおうと思っています。最近こうネット上で見たゲイ映画で面白かったのは何かなと、考えると、そうね、ロケットマンもそれで見たわね、ネット上で転がっているね。ジョージ・マイケルの映画もアウトサイドかな、タイトルが、というのも、彼の自伝映画ですね。これは彼自らが自分で映画を作った自伝映画であります。なかなかですね、これも見応えのある作品です。この映画の見どころというのは、まず監督を本人がちゃんとやっているというところで、この作品を発表してからすぐに彼は死んでしまうわけなんで、そういうことを考えると彼は自分の遺書のつもりで作ったんじゃないかと思います。でそれだけに昔のホームムービー、8ミリカメラかなんかで撮ったような映像クリップが入っていたり、彼の恋人の姿を映した映像がしっかりと入っていたり、あともう一つの見どころはスーパーモデルたちが彼の、まあ、PV とかに撮影に、まあ、参加しているわけなんですが、そのスーパーモデルたちがそのバックステージの姿を晒してちゃんとコメントをしている、ちゃんと喋っているシーンが映っている。これもね、スーパーモデル好きのホモとしてはもう見逃せない一本です。アウトサイドか、そういったタイトルだったと思います。これも調べてみればすぐに、分かると思います。あともう一つ、最近見た映画で、これは劇場で見たんですがとてもとても感動したのが、スワンソングという映画がありました。これはですね、こう、まあ、今はもう年老いてしまってもう仕事をなくしてしまった美容師のヘアデザイナーの話です。ゲイのヘアデザイナーの話ですが、これがですね、かつて一緒にもう組んでもうバリバリと活躍していた、まあ、大女優が、自分の死に化粧をかつての、まあ、親友であったヘアメイクの人に、頼む。で彼は最初は断るんですが決心するんです。やっぱり死に化粧、自分、彼女の死に化粧は自分がするんだっていうことで、旅をして彼女の葬式に、出向いていくという、まあ、映画なんですが、これがですね、なかなかこう、まあ、泣かせるシーンが何箇所かあります。でね、実にこの映画の中ではその ヘアデザイナーの彼はもうタバコをプカプカ吸うわけですよ。そのタバコが実に実に、いい小道具として使われているシーンが何箇所かあります。でこの映画を見終わったらね、もう愛煙家の人だったら絶対タバコを吸いたくなりますから、お家で見る方はタバコを一箱買ってちゃんと見るように。で映画館でもし見ることがあるならば近くに喫煙スペースがあるかどうかちゃんと確認してから見に行った方がいいと思います。絶対にタバコを吸いたくなります。というわけで映画の中では様々なものが、語られるわけなんですが、例えばですね、最近の作られる映画というのはタバコを吸うシーンというのがなかなかね、やっぱりこうご時世に合わせてなんでしょうか、なくなってきているように思います。特にテレビ上ではタバコを吸うシーンというのはほぼほぼ日本のテレビでも見られなくなっているんじゃないでしょうか。タバコの良し悪しはまあこれはこれでまた一つちゃんと考えなきゃいけない問題の一つなんですが、そうした文化が映画の中から描かれなくなってしまうというのはいかがなものかとちょっと思ったりするわけです。映画の中でタバコが効果的に使われている作品はもういくつもあります。名作映画の中でありますね。ホモ映画と関係ないけれども、例えば、カサブランカであったりとか、友よさらばであったりとか、タバコがとてもいい小道具に使われているんですが、そういったものも今後はきっと作られなくなっていくんでしょうね。残念なことです。そういったあまりにこう世の中に迎合して表現の幅が狭まれてしまうことを僕はとてもとても危惧しています。でそういった中で最近アメリカのテレビドラマをよく見るようになったんですが、やたらね出てくる登場人物タバコ吸ってるんですよ。これはこう世相に多分反映して多分そのアンチのもうなんか力が働いてるんでしょうね。やたらタバコが吸うシーンが出てきます。もちろんその映画なりテレビドラマがかかる前にはタバコシーンありみたいなテロップが出ちゃったりするわけなんですけれども、まあそんなに目くじら立てんでもいいだろうにと思うわけです。私も愛煙家の一人として、もちろんマナーは守りつつもタバコ文化は残していきたいと考えている次第です。まあ話があっちゃこっちゃいきますね。それも申し訳ないとは思いますが、それがマーガレットと一緒の魅力であると思っていただければ幸いです。そろそろ喋り疲れてもきましたけれど、そうですね、最後に一本映画を紹介しようとするならば何かしら今頭の中ぐるぐる駆け巡っていますが、割と見てきたつもりです。特にホモ映画に関しては見てきたつもりです。その中のベストワンを選ぶとすると、悩むね。順当にいけば真夜中のパーティー、トーチソングトリロジーといったところを押すところなんですが、あえてこの映画を紹介したいと思います。エクソシストです。あのオカルト映画の、まあ、名作と呼ばれるんですが、これがゲー映画って皆さんびっくりすると思います。実はこれに書かれているのは、自分が犯した罪を悔いる一人の人間のドラマだと考えるわけです。この絵に登場するカラス神父というのは実は、もう年老いてしまった母の面倒が自分が聖職者についたせいで、ちゃんと見切れていないという、まあ、自分の罪の意識を感じている、そこのところに悪魔がつけ入ってくるというような見立てが、まあ、一般的ではあると思うのですが、実はですね、これ影に裏に、ホモセクシュアルな匂いを嗅ぎ取ってみるとまた違った見方ができるのではないかと思っています。それはですね、カラス神父と同僚の、まあ、もう一人の神父が出てくるわけなんですが、この二人の間にね、どうも濃密なホモセクシャルの匂いがあると僕も感じたんですが、同じように感じてくれていた人がいました。それが今野雄二という映画評論家です。そのことを的確にこう評論している、文章というのはなかなかお目にかかったことがなかったのですが、彼の恋する男たちという本の中にきっちりとそれを、書いています。そのエクソシスト、ウィリアム・フリードキン ですね、彼、僕が、その彼は後に、クルージンという、まあ、まさにど真ん中のホモ映画を撮ったりもするわけで、なんとなく今野雄二がエクソシストに見たホモセクシャリティみたいなものは当たらずとも遠からずだったんじゃないかなと思っています。僕はまあ我が意を得たりという感じでありました。さて、そんなわけでお届けしました今回のマーガレットと一緒、ご拝聴ありがとうございました。どうやら最近になってようやく配信の方も皆さんこう耳に届くようになってきたように話が回ってきています。嬉しい限りです。ありがたい限りです。というわけで、今日のマーガレットと一緒は以上となります。ありがとうございました。